潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで佐賀県と、渋谷の量子波調整アカデミーからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
皆様こんばんは。月曜の夜いかがお過ごしでしょうか。8月になってですね、そろそろお盆の時期となってまいりました。ね、お盆、民族大移動という感じで、皆様ご旅行とか様々な計画ね、立てていらっしゃるかと思いますけれども、お盆といえば、ご先祖様がね、お家に帰ってくる、そんなタイミングということで、日本ではね、昔からいろいろな、行事を行っておりましたけれども、今日はその本当にこう専門家というか、仏教の専門家である、佐賀県法泉寺ですね。法泉寺、法律の方に泉、お寺と書いて法泉寺の僧侶、とてもですね、厳しい修行を経て二僧になられた山本瑞祥さんにいらしていただきました。瑞祥さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。瑞祥さん、私はいつもあやちゃんって言ってるんですけどもね。
はい。
はい。漁師橋さんでもあってですね、檀家さんに漁師場調整で精通して、とても好評を得てるんですよね。はい。
はい、
お仕事は、僧侶、二層のお仕事と漁師橋さんですね。どっちの比重の方が大きい感じですか？
そうですね。本業としては、仏教の方で、お寺で住職をさせていただいているので、そのお仕事の方がメインになるんですけど。
はい。そうですね。このお盆のシーズン、大忙しですよね。
そうですね。棚行といって、檀家さんのお宅に、お参りする形で回らせていただくので、はい、僧侶は大忙しだと思います。
本当ですね。棚行。
はい。
ああ、そうですか。
はい、私たちの中では棚行って言って、はい、棚は本当に木の、
木片に、
はい、その、あとは行ですね。修行とかの行で棚行っていう言葉があります。はい。
おお。具体的にどんなことをされるんですか？
大体もうそのお宅に、檀信徒さんのお宅にお伺いして、お仏壇の前で、そのご家族と一緒にご先祖供養をするというお経をあげて、はい、その、個人様をしのぐっていう形で、はい、便利にお参りさせていただきます。
なるほど、なるほど。ね、お盆は、本当に先ほどもお伝えしましたけども、ね、ご先祖様が、戻ってくるというところで、ちょうちんをこうつけたりとかね、
はい、
そんないろんな工夫をするんですよね。
そうですね。お位牌がだいたい目印となって帰ってこられるので。
へぇー。
はい。
あ、そうですか。なるほどね。はい、その、お仏壇とか、位牌がないお家庭、お家は、どんな風にしたらいいんでしょうね、お盆は。
そうですね。お墓があるところはお墓参りという形で、されるところもありますし、その今はないお宅もたくさんあるので、ただその手を合わせてそのご先祖様には届きますよっていうことで私たちはお伝えしていっているので、私はその お盆になって、そのもしも行けない時でもその方向に向かってご先祖様に、うん、あの気持ちだったり、あのお言葉だったりを、うん、あのお供えするっていうのもまたそれもあの施しになるので、あの、ね、ちゃんと伝わると私は思っております。
うん、ね、あの日本ではやっぱりご先祖様をね大切にした方があの今の運気が良くなったりね、本当に幸せになれるなんて伝えられてますけども、
はい、
うん、あやちゃんもあのそういうところは、意識して生きてらっしゃいますか？
すごく私はそこはすごく意識しているというか、もう感謝しかないので、すごい助けられる場面が多くて、あのご先祖よってそういうところで体感したり、その牧養することによって、あのご先祖様が助けてくださる、そのピンチの時にはとか、そういうところでやっぱり大事だなって思うのと、亡くなった方に代わり良い行いをするっていうのも、そのご先祖様に対するあの施しだと思っているので、そういうことで、あのきっとその世間では運が良くなるよっておっしゃってるんだと思います。
なるほどね。ね、あのお名前の随章さん、随、はい、はみずみずしいのね、随に照らすっていう、はい、あの章というお名前なんですが、はい、これもあのご先祖様にゆかりがあるお名前なんですよね。
はい、私 の, あの祖父にあたる先代 の,、うん、あの先代は随王っていうんですけど、その随をいただいて、
はい、うん、
随章っていう名前をいただきました。
ね、あの本当に名前の専門家の方があの言ってたんですけども、ね、ご先祖様からいただいた名前っていうのは本当にこういいもの、こう開運になるんだよなんて聞いたことあるんですけどもね。うん、まあ、あやちゃんはあの、ね、最近僧侶になられて、
はい、
いかがですかね。あの慣れてきました、お仕事。
そうですね、だいぶ、はい、最初はあの私本当に一般家庭から出たので、もうそのお寺では育ってない環境だったので、やっとその名前とかそのあのお寺関係仏教のその文言だったりっていうのにやっと耳が慣れてきて、今ではよく分かるようになりました。
一般の家庭からだとかなりね、あのギャップがありますもんね。
そうですね、もうお経についていくのが大変でした。
もう毎日朝こうお経を唱えるという行をされてるんですよね。
あ、そうですね、私は朝ゴンっていう形でだいたいもう 2、3時間は行をするので、はい、
あ、そうですか。
もう、はい、もう扇風機も何もかけず、うん、自然の風だけで、はい、
佐賀県相当暑いと思いますけどね。
そうですね、
それはすごい。ずっとあの正座で。
そうです、正座です。私は正座は結構得意な方なので全然大丈夫で、はい、
なるほどなるほど。その唱えるやっぱりこう言葉そのものにこうありがたさ、エネルギーが宿ってるんですよね。
そうですね、なのでその朝ごんが終わると疲れるっていうよりも結構もうフレッシュな感じで。
おお、はい、そうなんだ。暑い中 2,3 時間もずっと唱えてたのにフレッシュな感じになるんですね。そのね、あの言葉をこう唱える、言葉のその力を使った、まあ、量子場調整というものをね、私たちやってるんですけども、
はい、
うん、あやちゃんもね、こう量子場師としてお仕事をされてるんですけども、はい、うんうん、そもそもあの量子場師になったきっかけってどんな感じなんでしたっけ？
私が量子場師になったきっかけは、本当にその人生でいろんなことにその自分であの気づいて、自分の弱いとことかをその特化していって、いる時にいろんなその講座だったりいろんなことに出会わせてもらって、うん、いろいろやってきた中でたまたま本当に量子場調整っていう言葉が、うん、そのあのリサーチに引っかかって、
うん、
でそこでこの量子場調整って何なんだろうってすごい興味が持って施術を受けたのが量子場調整との出会いでした。
そうでしたよね、はい、そうそうそう、私のところにもお問い合わせの、ね、メールをいただいて、そうそうそう、量子場調整はすごい興味があるんだなっていう感じでしたけども、
はい、
うん、受けてみてどうでした？
もうなんか、び 驚きその変化の驚きと、うん、こんなことがあるんだっていう、その、うん、またその自分のそのこう概念を覆されたというか、もう、うん、いい意味でですね、
うんうん、
そういうふうなあの素晴らしい体験でした。
うん、ね、本当に体に触れなくても体の状態がね変化したりとかね、内臓の位置が調整されたり、あとはね精神面とか感情面もすごくクリアになりますもんね。うん、うんうん、このね、まあ量子波調整、まあ言葉やイメージを使っていくものなんですけれども、はい、まあそれとね、そのあやちゃんがやってる仏教って結構似てるんですよね。
そうですね、すごく、うん、あの共通点は多いかなって私は感じています。
うんうんうんうん、仏教もそのイメージを使うんですもんね。
そうですね、あの神喰って言って、やっぱりあの体とあの喰蜜と忌蜜って言うんですけど、喰蜜っていうのは言葉だったりするので、やっぱ忌蜜の似てるなっていうのはすごい感じますね。やっぱお経っていうのでも唱えるとすごくやっぱり全然波動が変わるというか、そのあたりでやっぱ口で唱えるって言って、うんうんうん、あの御神言ってやっぱり大事なのかなっていう。
あ、なるほどね、はい、そうそうそう、量子波調整でもね、口、まあ口腔ってすごく大切な空間なんだよって言ってますもんね、うんうん、そこで言葉を発するっていうのはやっぱり現実を動かす力になってくるんですよね。
そうですね、そう思います、
うんうんうん、そのあやちゃんの仏教っていうのは、まあ、空海さん、あの弘法大師が開いたものなんですね。
はい、そうか、弘法大師、お大師様になります。
ああ、うんうんうん、このね、日本で今こうある、まあ五十音のその、赤沙汰の浜なのなっていうのもね、空海さんが作ったって言われてますね。
そうですね、すごい、あの何にでもすごい人間じゃないんじゃないかなって思われるぐらいの長けた、いろんな才能があるお方だったっていうように、あの、うん、いろんな諸説に書いてありますので、すごいなっていうのを日々感じて。
そっかそっか。でもね、あの若い頃はそんなにこう仏教に興味なかったんじゃないですか。どうですか。
私は、はい、そのないというより、そのやっぱ 母方の、あの、うんうん、実家がお寺なので、母がやっぱ手を合わせたり、その南無大師遍照金剛っていうお言葉をお唱えしてたとかいうのとかでは、その興味が全然ないわけじゃなくて、その、うんうん、なんか当たり前にやる、その行いっていうか、
なるほどなるほど、
いつかはっていう感じでした。なんかこう幼い心にいつかっていう。
そっかそっか、はい、なるほどなるほど。でも見た目はね、すごい可愛くて、あのギャルっていうか現代風なあやちゃんだなってまさかあの仏教って、あの一見パッと見た時ね、誰もあのイメージできないと思うんですけども。
なので、あの外でお会いする檀家さんには声はかけにくいですね。
あ、そうでしょうね。あ、そうかそうかそうか。僧侶の時のあの、はい、格好とだいぶ違うというか。そうかそうか。なるほど。ね、うん。その空海のね、魅力とかそういうものにこう惹かれて、本当にあの、はい、仏教の話をしたいときに生き生きしてるんですよね、あやちゃんってね。すごいなと、はい、思います。うんうんうん。そうですね。まあ、そんな、あの、日々、仏事に奉仕してるね、あやちゃんなんですけども、あの、まあ、あやちゃんの経験を通して、量子波調整のね、あの魅力を、ね、お話ししていただけますか。
はい。やっぱり、量子波調整の魅力は、私は、あの、自分を強くしてくれる、すごくなんか強くなったので、強くなる、うん、なるというか、その自分のあのブレとかもすぐにあの戻せるようになったというか、すごい軸がブレなくなって、うん、あのちょっとしたやっぱ人間なのでブレることもあると思うんですけど、それでもそのブレが少なくて済む すぐに自分の自然体に戻ってこれるっていうのはすごい、うん、あの魅力的だなって思うので、その自分のそのしがらみから抜け出していける、また変容していって、うん、自分らしさが出てきて自然体になっていくことで生きづらさを感じなくなるっていうのがすごい魅力だなってあの感じています。あの体の変化もありますし、
うん、
なんか全部が自分が作った現実なんだなっていうのを、うん、いい意味で思い知らされるというか、はい、
うん、本当ですよね、
はい、
意識次第でこう現実がこう変わっていくのでね、本当に被害者になるとかそういう誰かを悪者にするというよりはね、それすらも自分で作ってますよね。
ね、
そうですよね。まあ、本当に量子橋になる方は結構あの苦労されてるような方が多いんですけどね。あの人生がいろいろ波乱万丈だったりとかね、
うん、
そういうあの過去に体験したいろんな傷とか心の傷とかね、はい、そういうものもあの結構クリアになってきましたか。
そうですね、やっぱ幼少期ってこうまあ、誰しも両親がいらっしゃって生まれてくると思うんですけど、うん、まあ、その中でこう両親はこうその子に対してすごくあの熱心に愛情深く多分どなたでも育ててらっしゃると思うんですけど、その中でやっぱり幼少期って多分自分の思い込みだったりで傷ができたりすると思うんですよね。でそういうところで傷、うん、知らず知らずに傷になったところをやっぱこうそこのフォローをしてくれるというか、そこからなんかまた自分のことに対してあのなんていうんですかね、そこから、うん、あの傷ついた心から新たな自分にこう、うん、変わるというか、
そうですよね、
幸せな方向に行けるっていうのは本当に素晴らしいなって感じるので、
うん、
はい、
そうですよね、本当に悩んでる人いっぱいいますもんね。
そうですね、うん、こう気づかないところでやっぱ傷ってできると思うの で、
うん、
そうですね、それが癒されることができるっていうのがやっぱりすごいなと日々感じるので、うん、はい、
そうですよね。こう10代とか20代の若い頃はねすごくエネルギーもあるしあの元気なので意識しないである程度過ごせるんですけどもね。
そうですね、
でも、うん、30代40代になって結構ね過去のもう何十年前に体験したような心の傷がふわっと浮上してきたりとかっていうのはね結構あるんですよね、
はい、
うん、そういう時にこのツールね、まあ過去をクリアにできるこの量子化調整ってツールがあると本当に生きやすくなりますもんね。
はい、ね、心強い技術だと思います。
うん、そうですよね。こうね、まあ、私たちこう日々あのクライアントさんにセッションしてて、やっぱりこう自分と似た人がこう来ますよね、クライアントさんってね。
そうですね、すごくそれは感じます、はい。
うんうん、うん、ね、その分自分が過去、ね、いろいろ体験したこと苦しかったことは無駄じゃなかったと思いますよね。
はい、そういう時にやっぱり無駄じゃなかったなって感じるのもありますし、その方のお気持ちが分かるっていうのがすごい、
うん、
あの、
うん、
素晴らしい、
そうよね、
来てきてよかったなっていう体験だったんだなって感じます。
うん、ね、このために全てあったのかもなって感じですよね、
はい、
うんうんうん、
過去に何があってもこう笑えるっていうその過去を思い返した時に、あ、こんな時もあったなって思えるのが量子場調整だと思います。
そうですよね、そうそうそう、笑って話せたりしますもんね。
そうですね、その偽りない笑いができる、
うん、そうそうそう、はい、今までは号泣しながら話してたの、ね、そうそうそう、笑ってるわ私みたいになってますね、うん、そんなあのクライアントさんにこう一番伝えたいこととことってありますか。
そうですね、私はやっぱり、まあ、その波乱万丈というかそういう人生だったので、
うんうん、
いくつになっても変われる自分っていうその存在、うん、っていうのは可能性がたくさんありますし、たくさんその魅力的にも、うん、あの元気にも幸せにもなれると、あの変化していけるし変容していけるっていうことを伝えたいと思います。その、うん、人生諦めることはないっていう、あの、
うん、
ここからあの脱出もできますし、 辛いだけじゃない人生っていうのはいくらでも作っていけるっていう、未来は明るいことに向かっていけるっていうのことをお伝えしたいと思います。
そうですよね、もうね40代とか50代近くなると結構諦めちゃう方もいらっしゃいますもんね。
ね、やっぱ諦めないっていうこともやっぱ一つなのかなって、やっぱりそれが現実を作ってしまうところでもあると思うので、
はい、そうですよね。もう頭で考えてるより無意識と潜在意識の世界ってすごく力強いですもんね。
力強いっていうの
は、ね、
はい、
そこが変われば本当に人生変わりますもんね。
はい、
そうですね。そういった漁師橋さんとしての視点で、こう、檀家さんに話すこともあるんですか？
そうですね。やっぱ意識っていうところでは、私は結構、はい、仏教ではこうですよっていうことと、意識、変容していくことも、自分の意識の持ち方で変わっていきますよっていうお話も、そのお話の中に入れ込んで、はい。体験として話させていただくことが、はい、あります。
なるほど、なるほど。そうですか、そうですか。仏教では意識をどんな感じで捉えてるんでしょうね。
そうですね、意識、心身の変化があるっていうこともありますし、やっぱ、いろんな要素があると思うので、
そうよね。まあ、でもやっぱり意識がね、この現実世界っていうかね、まあそういうものを作ってんだよっていうのを、こう、仏教も言ってるんですかね。どうなんでしょう。
そうですね。その概念というか、ちょっと、枠は違っても、結局この世の中で、はい。その仏になれるんだよっていう、自分の中で仏になれる
っ
ておっしゃってるので、やっぱ自分の中に答えはあるっていう、はい、
なるほどね、
はい、この人生の中で誰でもその仏様のようになれるんだよっていう
教え
だと思っているので、だからかけがえのない存在っていうのは誰しも、はい、同じなんじゃないかなって私は。
なるほどね。それは本当に量子化調整と共通してますよね。
そうですね、
自分が思う以上に潜在意識っていうのは優れていてね、
はい、
本当にそれは神のようにこう自分の体や心の状態をこう全部統合してますもんね。
はい、
なるほどなるほど。そうかそうか、本当に素敵なお話ですよね。なんか仏教っていうと私たちはちょっと縁遠いような感じがするんですけども、
そうですね。多分難しく考え、難しく多分、仏教っていう言葉自体が難しく一人歩きしてるようなところがあるので、はい。多分法要とかいう言葉もすごい難しい言葉で、おっしゃってるので、皆さん分かりにくいと思うんですけど、感謝を述べる場というか、お先祖様に感謝をお伝えする場なんですよって、もう本当にありがとうって、一般で言うような感じで、ご先祖様にありがとうを伝える場っていう。
そうですよね。はい、本当に、それをこう日常的に行っているのが、こう、物理に奉仕している、お坊さんであるってことですよね。感謝をやってるのはね。そっかそっか。私も子供の頃になんか山の崖から落ちて、100メーターぐらい落ちてですね、気を失って、なんか学校ではともみちゃん死んだっていう、なんかそんなの説が流れたんですけども、その時に父親が自分の死んだお母さんの映像をずっと見てて、一緒に山に登りながらね、
はい、
だから亡くなった祖母が私を助けてくれたんだなんてね、いうことをずっと言ってたんですけども、両親はね、そんなこともあってすごいですよね。
そうですね、すごくそういうのは、はい、ご先祖様が助けてくださったと私は感じますね。
はい、ね、本当に。うちの母は結構霊感があって、旦那様、私の父親のお父さんが、こう、お墓の中に入ってね、お骨が入ってるじゃないですか。
はい、
で、そのお骨の上に石が乗ってて、
はい、
で苦しいんだよ、どけてくれどけてくれって、そういう夢を何度も見たんですで、あの父親 の、まあ、その親戚に行っても誰も信じなかったんですけども、ある日その、お墓を持ってるね、うちの父のお兄さんの肩にバーンってこう壁にかかってるそのおじいさんの写真が落ちてきて、これは本当だって。で実際墓、お墓を掘って見てみたら、本当にお骨の上にね重たい石があって、それを解けたらもう夢を見なくなったってね、そんなことが母親にはあるそうなんですけどもね、は
い、よくそういうお話は聞きますね、うん、あの足が骨折された方とか、なんか足に急になんかその歩けなくなったとかいう方の時とかは、ちょっとお墓行ってみてくださいっていう、おっしゃった、そうなった時にそのお墓にちょうどなんかこう、はい、そういう感じで何か、
ああそうなんだ、
はい、だからそれがなんかお知らせというか、その足っていう感覚で来たんでしょうねっていう、お墓参りしてそのお墓を確かめてみてくださいみたいな話とかもあって、やっぱりそうやってあの小さいことでも大きいことでもそうやってお知らせはくださってるのかなって、やっぱりそうやって助けてくださってるって私は思います。
なるほどね、本当にあの繋がってるんですね、ご先祖様とね、私たちってね、
すごい繋がってると思う、あのやっぱ体験を通してそう私は感じるので、はい、
うーん、いやー本当にありがたいお話だなってね思います。はい、でそんなあのー、ねあやちゃん、まあ水晶さんですね、はい、毎月28日にごま炊きを行っ、あ、ごま焼きですね、はい、行ってるんですよね。はい。
はい。
これはどんなものなんでしょうね。
そうですね。まあ、簡単に言えば、そのごま木に願い事を書いていただいて、一、うん、本一本を私たちが、僧侶が読み上げて、ご供養していくっていう、うん、まあ、煩悩だったり、まあ、煩悩が悪いわけではないですけど、はい、その我々の欲というか、悪しき欲とか肯定すべき欲もあるので、そういうところで、うん、あの幸せになりたいとか、その身体健全で、うんうんうん、あのお体をあの健康に持っていきたいとか、闘病併癒で病気をその完治したいとか、そういう願いを私たちが、はい、あのお不動様の命日にごま炊きとして、
は
い、ごまを炊くという、はい、炎で燃え、あのその一心に燃え尽くされる、
うん、なるほど、
はい、
そういうすごい素敵ですね、願いが叶うようなそんなイベントなんですね。
そうですね、はい、まあ、欲も生きるエネルギーなので、はい、
あ確かにね、
はい、
欲は失っちゃねつまんないですよね、はい、うんうん、そしてあの11月に二層さんによる土砂火事法要というのがあるそうなんですが、はい、はい、うん、これはどんなもの。
そうです、当山その法泉寺で二層さんがあの二層さんだけの法要になるので、そこで土砂火事法要っていうのが行われるんですけど、それはあの土砂っていうお砂を、あの海のようなちょっとサラサラしたお砂に盆地を書いて、そのお清めしていって、その僧侶によってそのくどくある光明真言でお唱えしていくことによって、そのお砂がその亡くなった時とかに棺に入れると、その方が迷いなくあの世に旅立たれるっていうことだったり、その眠れない方の枕元に置いて寝たら眠れるようになったとか、そういうすごく功徳がある、いろんなお話を聞くことが多い、はい、あの功徳あるお砂にを供養する法要になってます。私も、はい、ちょっとワンちゃんの時、うんうんうん、ワンちゃん亡くなるときにそれを、はい、はい、かけてあげます、はい、痛みとかも取れたみたいで、はい、
すごいですね、
はい、うん、
まあ、そんなね随所さん、あのぜひ皆さん、近くにお住まいの方、あるいは佐賀県にね旅行に行かれる方、ぜひあの訪れてください。法泉寺、法律の方に泉のお寺ですね、あのホームページとかインスタも検索するとありますよね、
うん、そこから、はい、DM で、はい、読んでいただいたら、はい、
はい、
ありがたいです、はい。
はい。ぜひ皆さんお問い合わせしてください。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。貴重な機会を、
はい、はい、いえいえ、うん、ありがたいお話、はい、ありがとうございます。それでは皆さん、ごきげんよう。